まず、一節からいきます。それから2年の後で、2年の後っていうのは、このヨセフが2人の長官がいましたよね。有名の解き明かしをした後です。で、彼は期待していたんですよね。検察官長の、彼が元の家に戻ったら、自分もそこから外に出してくれと頼んだのに、何の連絡もなかったんです。それから2年の後です。パールは夢を見ます。で、彼が夢見たのはこういう話です。彼はナイルのほとりに立っていました。ナイルからつやつやした肉付きの良い7頭の大牛が上がってきて、足の中で草を阻んでいた。3節。するとまたその後を追って、他の醜い痩せ細った7頭の雌牛がナイルから上がってきて、その乾き岸にいる雌牛のそばに立った。そして醜い痩せ細った雌牛がつやつやしたよく肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。その時パーロは目が覚めた。が1回目の夢です。そしてまた彼は寝ますけれども、再びもう一つの夢を見ます。それは何かというと、5節から、それから彼はまた眠って再び夢を見た。見ると、肥えた良い7つの穂が一本の釘に出てきた。すると、すぐその後から東風に焼けたしなびた7つの穂が出てきた。そしてしなびた穂が肥えて豊かな7つの穂を飲み込んでしまった。その時パーロは目が覚めた。それは夢だった。こうやって彼は2つ目の夢を見ます。彼は8節見ました。朝になってもう心が落ち着かない、騒いだ。それで人をやって、エジプトのすべての呪法師とすべての知恵のある者たちを呼び寄せます。で、パールは彼らに夢の話をしてあげます。それをパールに解き明かすことのできる者はいなかった。非常に彼は悩んでいます。これは深刻な夢なのに、解き明かしができる人がいません。で、その時検察官長、夢を解き明かしてあげたこの検察官長が、このヨセフのことを思い出します。それで9節に彼は言うんですね。私は今日私の過ちを申し上げなければなりません。そうして彼が夢を見た時、その夢を解き明かしてくれて、自分が元の場所に戻ったって、元の地位に戻ったっていう、その話をしてあげます。そしたらパーロが、じゃあ早く彼を連れてきなさい。で、14節見ますと、パールは使いをやってヨセフを呼び出したので、人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。彼はひげを剃り、着物を着替えてからパールの前に出た。で、パールがヨセフに言うんです。こういう夢なんだけれども、あなたは夢の解き明かしがよくできるという話聞いた。そうしたら16節に彼は言うんです。私ではありません、神がパールの繁栄を知らせてくださるのです。それで彼は、この夢の話をヨセフにします。そしてこの夢の話をこのヨセフが見事に解釈をするんです。その解釈は何かというと、最初の7年間は豊作になります。ものすごい豊作になります。そしてその後の7年間は本当に今までなかった飢饉の時が来ます。そのことを知恵を持ってよく対処できなければ大変なことになります。そして彼は34節を見ますと、このように言うんです。パールは国中に監督官を任命するように行動を起こされ、豊作の7年間にエジプトの地に備えをなさいますように。で、このようにしてちゃんと備えをしていけば、これはすごい力になりますよ、繁栄となりますよ、ということで、その対応まで教えてあげます。そしたら37節見ますと、このことはパーロのすべての家臣たちのあパーロとすべての家臣たちの心にかなった。そこでパーロは家臣たちに言った。神の霊に宿っているこのような人を 他に見つけることができない。それでこの人を、あなたがその仕事をしなさい。で彼をこのエジプトの総理としてさせます。いわゆるこのパロという最高の権力者のこの2番目となるその総理とさせます。で彼がヨセフが総理となるのは30歳の時です。46節を見ますと、彼がこのようになるのは30歳です。そして彼は本当にその通りになって、また51節52節を見ますと、彼は2人の息子を産んで、それで本当に幸せな生活をする、そういう話なんです。でヨセフはこのようにこの剣借官の夢を解き明かしてあげたんですよね。で牢屋から出られることを彼はずっと期待していたんです。それから2年経ちます。いわゆる2年という年月というのは短いけれども、この牢屋の生活として見ると非常に苦しい生活です。この牢屋は地下牢にあったと書いてあるんですね。いわゆる地下牢においての2年間のこの厳しい惨めな生活をするわけです。いわゆる彼の人生においては本当に最も厳しい、いわゆる惨めなどん底な生活をするわけです。しかしこの時こそがヨセフにとっては本当に神様と近い交わりをする良いチャンスだったのではないかと思います。いわゆる彼にとっては恵みの時でもありました。一番厳しい時が一番惨めな時ではなくて一番恵みの時であるということです。ヨセフは素直な人でしたよね。やけくそにならない人です。皆さん、やけくそになることはね、一番良くないんですよ。この性格は直さないといけないんです。この性格、皆さんご自分の心をね、ちょっとよく見てください。今もやけくそになっている自分がいるとしたら、人生損しますよということを自分に語りかけてください。損しますよ。小さなことでつまずいてやけくそになったら大損します。人間の一番悪い癖はそれなんです。それを直せば人生は変わるんです。それを直せば人生変わります。ヨセフはそれがなかったんですよ。やけくそにならない性格だから、彼はおそらくその厳しい2年間も神様との深い交わりができたと思うんです。その2年間は彼にとって貴重な時間です。何かというと、これから神様が彼に委ねようとする大きい重大な働きがあるんです。そのための2年間の貴重な時間だったんです。やけくそ捨てましょう。ヨセフのように素直になりましょう。これ大切です。8節を見ますと、彼はこの2回の夢を見ますね。それで彼の心が騒ぎました。それでエジプトのすべての諜報士と知恵のある者たちを呼びます。それで彼の夢を説明します。解き明かしてくれ。そしたら誰も解き明かすことができる人はいなかったっていうんです。このパロというのは、このエジプト王の称号ですよね。これ別の言葉で言うと今の大統領、日本だったら総理、そういう称号です。当時この世界の王です。エジプト文明が盛んだそういう時期です。一番強いそういう王です。このエジプトはまたナイル川がありますよね。ですからそのナイル川のおかげでこの穀物も豊かにこの取ることができる、そういうところです。いわゆるその当時においてみれば、食料においても軍事力においても、いわゆる世界を支配するそのような立場の人です。彼が夢を見ました。しかしその夢のことで、2つの夢のことで彼は今恐れているわけなんです。夢のことで恐れているわけなんです。どうして？この夢を解き明かす者がいないから。彼は不安で本当にいられない、イライラしています。 つまり彼は王です。権力を握っている力強い王です。だけど王である彼がこの世界を動かす、歴史を動かす、そういう存在ではないということです。つまり神様がこの世界のリーダーである、支配する方であるという、そういうことです。夢一つであれほど力を持っている人であっても何もすることはできない、そういうことなんです。つまり神様はこの歴史の主人公である、この世のすべての主人公であるということです。このパウロが見た夢はヨセフのためであるし、また後のイスラエルのためであります。王であるパウロを通してこの歴史が動かされることではなくて、ヨセフを通してこの歴史が動かされるという、そういう意味です。ですからこのパウロが見た夢は神からの夢ですよね。この神からの夢は神の人でなければ解き明かすことができません。いわゆるその当時ね、文明を誇っていったんですよね。かなりの知恵ある人でした。そして中星の人たちです。彼らは星の占いとかいろんなことができる、そういう力ある人です。彼らを読んでも彼らは神の秘密を解き明かすことが許されていなかったんです。その夢を解き明かすことが許されている人は唯一神の人であるヨセフでした。ヨセフ以外はこの神から与えられているこの夢を解き明かすことができません。で、9節を見ますと、ちょうどその時検察官が、もうこれ大変なことですよね、王が本当に心配していることをこの周りで見るわけです。で、彼が言うんです。実はこういう人がいました、私は今過ちを申し上げなければいけませんと。そして自分の過ちを申し上げます。そして彼は自分が拘留されていた時、自分の夢を解き明かしてくれたヨセフのことを思い出して、それでヨセフを王に推薦します。これは検察官長にとっては彼は過ちです。彼はね、本当にその時ヨセフのことを言ってすぐ彼を連れてこなければいけなかったのに、彼は忘れてしまったんです。彼にとっては過ちです。しかし神様にとって、またヨセフにとっては最適の時でした。神様は最もふさわしい時、この検察官長を用いられたんです。いわゆる人の時と神の時は違うんだということなんです。すべてのことには神の時があるんですよ。この時を見極める力が私たちには必要なんです。神の時があるんです。神の時があるのに、それを人間の時として持っていこうとするとき、問題が起こります、つまずきます。いわゆる神がなさることには、本当に全てのことにおいて時期がかなっているっていう、だからそのことを私たちはよく覚えておく必要があるんです。だからあんまり今早く失望したりね、腹立ってイライラしたりする必要が全くないんです。神の時があるからです。で、パウロはヨセフを呼び出します。で、言うんですね。16節のところを見ますと、あなたが夢を解き明かす才能があるから、んそういうのをこの検察官長に聞いたって。そのように言うと、ガウヨセフは言うんですね。中略させて、夢を解き明かしてくださるのは私ではありません、神がパロの繁栄を知らせてくださるためです。いわゆる別の言葉で言うと、歴史の主人公は神様ですよという、そういう意味です。いわゆる人生は山があり谷がありますよね。栄えるか、あるいは衰退、下り坂か衰退するか、 そういうのがあります。この夢をどうしてもパウロが繁栄するか栄えるか滅亡するかということが、この夢をどう解き明かすかによって関わっているんです。つまり繁栄につながるように解釈して、それに対して対応できるようにしてあげることであれば、彼は繁栄するわけなんです。そのように解き明かすことは、神様の秘密を解き明かすこの力、洞察力、いわゆるその霊的な力なんですね。霊的な洞察力っていうんですか、霊的な力、見極める力、これが必要なんです。パロにとっては危機的です。しかし同時に最古の権力、そしてまた繁栄を自分の手に入れるそのチャンスでもあります。この繁栄の絶頂期がヨセフの明確な解釈と提案によって訪れるわけです。あとの飢饉の時、食料を持って国を治めるだけではなくて、この隣の国々も治めることができるようになります。それも武力によって治めることじゃないんですよね。食料を持って治めることができるようになるわけです。